時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエディケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、
はい、
熱血教えて中澤先生、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。今日はっていうかスタジオでね、はい、放送するのが、うん、毎週やってるんですけど、はい、その間に公開生放送がね、
ね
ハロウィン祭りでありまして、
はい、でももうすごい前な感じというか、この前の日曜日な感じはしないですね。
ですね、うん、なんか写真見ててももうなんか懐かしい感じが、
そう、もうすでにそんな感じなんでしょうね。
なんかね、ただ3時間もまあ、放送させていただいたので、はい、うん、聞いたとか喋ってましたねとかっていうのは普段よりも言われました。
先生の周りでも結構反響が大きかったですか。
まあ、自分で言ってたんですけどね、
はい、出ますよって
喋るんで、そうです、はい、自分ずっと
声宣伝大事ですから、
はい、でずっと言ってたんで、まあまあ聞いていただいてたりとか、はい、まあ、ラジオ聞いてね来てもらったりとか、
はい、
結構まあ、それでも何百人か来ていただいてますので、
はあ、すごい、ね、やっぱり豊橋であれだけハロウィン感を楽しめるイベントってあんまり、うん、ないです
ね。なんかね、最近ちょっとやっぱり、うん、きちっと、ルール決めてやられてるところはね、
はい、
まあ、本当にハロウィンの、まあ、うん、パレードもきちっとできてたりするから、
はい、
いいけど、なんかね最近渋谷とかね、
うん、
ああいうのが取り上げられてる中 で、
ね、
やっぱ自分たちもやっぱり意識して考えると、はい、まあ、ルールは、まあ、ありますし、皆さんきちっと、うん、きちっと楽しむって変ですけど、
はい、
ハロウィンのお祭りとあとは異文化交流も含めて、うん、はい、楽しんでもらったかななんて思いますけど、
うん、中澤塾 の、 うん、ハロウィン祭りは、まあ、すごい盛り上がってたのはもちろんなんですけど、すごい平和でしたよね。
そうですね、
平和な空気感が漂ってました。
どうですか、 初参加、うん、
いや、あのね、本当に公開生放送でもお話ししたんですけど、うん、仮装コスプレのバラバラ感がすごい私は良かったなっていうふうに思いまして、うん、まあ、なかなか仮装してる方あれだけ一斉に集まるっていう機会意外と今まで見たことなかったですし、
そうですよね、
うんうん、でも子供から大人まで楽しめるっていうのがまたいいなと思いましたね。あと学べるスポットとかもいろいろありましたしね、速読だったりとか、
うん、
本当になんかイベントも催し物がいっぱいあって、グルメも楽しめて、なんかいろんなところで楽しめて、
結構ね、グルメもほとんどがもう半径どうでしょうか、
はい、
2-3キロ、
うんうん、
もう本当に同じ町内とか隣の町とかっていう、うん、もう本当に有名なところなので、はい、結構もう地元感満載で、
はい、
まあ、岡崎からね城下園さんとか来てもらってたんですけど、うん、もう地元の方がほとんどだし、
はい、
まあ、なんかすごく近いところでもこんなに皆さん頑張ってらっしゃる方いるんだなとかありますしね。やっぱり仮装もやっぱり僕は一応ね殿様の、
そう、金ピカ殿様ですよ。
金ピカ殿様でやってたんですけど、うん、しーちゃんはあれですね、
将来の目標であるミニマウスです。
ミニマウスですね、はい、とても、はい、かおりさんはまたこうちょっと
セクシーな魔女
感じで、
はい、
すごく写真ね、僕もフェイスブックとか上げてたら、はい、みんな羨ましがってましたね。
あ、本当ですか、うん、ハロウィン祭りの入り口のところにあったバルーンのインスタ映えスポットも、
はいはいはいはい、
やっぱり映えましたね。
あ、
写真がすごい素敵で、来年もぜひフォトスポットはずっとあり続けてほしいなという願望が、
うん、そうですね、やっぱああいうのがあると皆さんこう楽しみ方もね、
うん、
また違ってくるのかな、なんて
増えますもんね、レパートリーが楽しみ方も。
そうなんですよね、うん、ね、もう来年のことをね、
ね、早い。でもこれだけ1年前とかから考えてらっしゃるからこそ、あれだけ大規模な濃い内容のイベントができるってことですよね。
そうですね、やっぱりね、ハロウィン祭り自体はやはりこうだいぶ今年8回目かな、
はい、
でだいぶ皆さん定着してきたので、うん、まあ、少しでもやっぱり外国人の先生たちとか、あとはまあハロウィン、まあ、というイベントの理解とか、
はい、
まあ、そういうのができるようにね、
うん、
僕らもちょっと頑張っていきたいなと思ってますし、
はい、
なかなか外国人の先生たちも本当に何十人もいるっていうのはなかなかこう、
いや、みんなあれだけたくさんの外国人の先生方が集まるっていうのも普段どうですか。
いや、普段は僕らはミーティングの時ですね、ミーティングの時はもう会議をしてますので、はい、うん、先生たち勢ぞろいなんですけど、ただ豊橋からうちって日清までありますので、うん、全部の先生が あの全員うちの所属の先生もあの岐阜とかそういうところでも行ってますので、うん、全員集めてほとんどないんですよ。
ああそうなんですか、うん、インタビューした先生でも今日トヨタから来てますとか、いろんなところからね、
それはトヨタの先生が勢ぞろいしてるっていうのも、はい、なかなかないんで、
じゃあ、あれはそういった意味でもレアなイベントなわけですね。
ただね、
あ
のイベント自体にも、はい、あの日清からとか来てもらってますんでね、
うん、あの、はい、ハロウィンのために。
そうです。
あすごい、
うん、だから僕らも本当に頑張らなきゃいけないし、ちょっと感謝ですね。
うん、
はい、
いやでも本当にコスプレの迫力というか、うん、個性が本当にいっぱいで、
そうですね、うん、とてもやっぱり子供たちもね、はい、やっぱり相当気合い入れてきてます
ね。ゾンビメイクとかしてるお子さんもいらっしゃいましたもん ね。
すごいですよね。
カラコン入れたりとか。
カラコン入れてましたね。
なんか白っぽいね、ちょっとちょっとゾンビっぽくなるというか、ちょっと怖い感じの顔になるカラコンとかね。
怪我人だらけでしたね。
怪我人でも安全なイベントでしたね。
安全なイベント
で、
もうすごい、もうメイクがもう血は吹き出てるわ、
ね、
もう縫ってあるわ、すごいですよ ね。
すごかったですよね。でもこの中澤塾のハロウィン祭りでは自分たちでメイクしてこなくても、うん、中でペイントしてもらえるコーナーがあるっていうのがまた嬉しいですよね。
そうですね、うん、だからやっぱりこうああいう経験ってやっぱり大事ですよね。
大事。でも本当にこの今25歳でこの年になって思いますけど、うん、小さい頃に経験したことだったり感じたことって本当に今に生きてきてるというか、うん、そういうふうに思うので、やっぱ小さいうちにいろいろ経験しといた方がいいんだろうなって思いますね。
さっきねちょうどオープニングでも修学旅行の話してましたけどね、うん、やっぱり覚えてますよね。
めちゃくちゃ覚えてますね。こういうことしたとか、どういうとこ行ったとか、こういうこと話したとかもね、なんとなく覚えてたりします。
やっぱり なんだかこうイベントイベントってこう思い出としてすごく残りやすいじゃないですか、
うん、そう結構映像で私残ってたりしますね。いろんな時の状況が、
うん、
もう2歳の頃のエピソードまで映像で残ってることとかありますから、
それはすごいね
すごい変なところを覚えてたりします。
あ、うん、どんなことを覚えてるんですか。
例えば家族で旅行に行って、うん、射的でおじいちゃんがちびまる子ちゃんの消しゴムを撮ってくれた映像とか残ってますよ。
は
あ。その消しゴムが今も家にあったりして、
り
それ見て、
あ、まあ、あるから覚えてるってのもありますかね。
あの時のとかね、うん、
あすごいですね。
映像で残ってますね。
あでもなんか断片的に僕らもね、はい、なんかどうやってやったかとか遊んでたこととか、うん、
はい、
まあ、結構覚えてること多いですし、うん、あと先生とかやっぱりこう大人と触れた瞬間、あの頃子供だったんですけど、はい、大人の人と触れて何か言われたとか、うん、なんかこうやった瞬間とかね、結構覚えてますね。
やっぱなんか刺激的というか印象が強かったんですかね、その当時子供の頃、
そうそうそう、
接した大人というか、
そうなんかね、なんかふとした時に思い出しますよね。あ今ちょうど、ね、話してて思い出しましたけど、はい、なんか、お弁当を忘れて、うん、時に先生が自分 のお弁当を僕に食べさせてくれたとか、ね、
優しい、ね、なんかドラマみたいな話、
なんかそういうこうエピソードみたいなとか、
あ心温まるエピソードですね、それは
とか、僕うちにはちょっと栗の木があってですね、
へ
栗の木の間をこうなんていうか小殺虫用のなんか袋があるんですよ、肥料とかの、はい、うん、その袋って結構頑丈なんで、うん、それで滑ってたとか、
破れなかった、大丈夫だった、そんな勝負なんですね、滑っても大丈夫だった。
なんか 今ちょうど茶臼山の話もしてたんでふと思い出しました、
じゃあ中澤先生はこの季節になると、うん、家にある栗の木になった栗を食べてたり、
そうそうそう、
とかいい、
田んぼに氷張ってスケートリンクにしてたりしてましたね。
すごいです、そんな遊び方があるんですか、
はい、まあ、そういうちょっとすごい遊び方してましたね今。
すごい、それバリって割れて土の中に足入っちゃうとかなかったですか。
あ結構ね何回も張るんですよ、ああいうスケートリンクって、はい、1回張っただけじゃダメなので、寒い時とかにこう何層も重ねるんですね。
水をまくってことですか。
そうそうそうなんですよ。寒い時間帯にまいてそこで氷をこう、はい、上から重ねてくるんですよ、うん、あとどんどんどんどん熱くなってくる。
そんな遊び方初めて聞きました、
う
ん、
いや昔は本当田舎だったので、はい、そういう蜂の子取り行ったりとか、
ほー、
はい、まあ皆さんちょっと理想の方も聞いちゃうかもしれませんが、蛇と一緒に戯れたりとか、は
い、すごいですね、野生的というかワイルドですね。
結構そういう経験多かったですね。
はあ、そういう経験があって今の先生があると。
よくあの通学路でね、うん、戦ってました、蛇と。
へえ、
通るといるんですよね。
戦って勝てましたか。
いやだからなんか見つめ合ってる感じですね。飛んでくるんですよね、あの子たち。
ヘビって飛ぶんです
か。飛ぶヘビいるんですよ。でだからそこちょっと気をつけて、はい、こうなんていうんですかね、 もう一瞬の隙も見せないぞみたいな感じで、
お互いに、はい、どっちが折れるんですか、先にヘビと先生。
まあ大体こうなんか戦ってる雰囲気でこう道を背にして、うん、そして慌てて出して逃げるみたいな。そうするとヘビが慌ててこうグワーって追ってくるみたいな光景よくありますね。
おー、なんかこうアニメとかで見るような。
いや本当ね、ちょっと田舎だったので、あの行き帰りはね、あの道端の、あの本当に果物とか、
はい、
果物ってことじゃないですね、野いちごとか、うんうん、あのそういうなんかの野草があるんですよ、はい、食べれる、うん、そういうの食べながら、
すごい常に自然と共に育った感じ、はい、
今じゃもう考えられないですよね。
そうですね、は
い、だからまだまだあのそういうこうやっぱそういう経験って小さい頃でも、うん、今ちょっとふとこんな話を思い出しましたが、はい、多分今にもすごい役立ってますよ。
例えばどんなところで、
どうやってやったら、うんうん、あのこの危機から逃れられるかとかね、
この小さい頃ヘビと戦った経験が
これをどうやってやったらうまく皮が剥けるのかとかね。
あ、フルーツとか果物も、
やっぱりこうやっぱ経験則って大事で、考えてやってるから、
うんうん、
そうそう、何でもそんな、ね、行き帰りにそんな道端の草を食べようなんて、
あ、思わないですね。
思わないけど食べれるよって習うんですよね、おじいちゃんにね、
うんうん、
これはあの食べれるのよ、はい、やつ甘いよとか、う
ん、
でそうするとそれをどうやって食べようかとか、
はい、
いろいろ頭を絞るわけです。木の上にアケビがなったら取りに来たわけです、
うん、
蹴るのか棒で取るのか、はい、その棒はどこで取ってくるのか、
はい、
でもその辺の木を折るとおじいちゃんに怒られるし、うん、どうしようかとか
考えるわけです。
その頃のやっぱ思考が今に生きてるかっていうのはたまに思います、ね。
でも考えれば考えるほどこの脳の細胞も活性化して増えてとか言いますもんね、小さい頃に。
そうそう、それにやっぱりあの問題解決力って、うん、あの問題解くこともそうなんですけど、はい、いろんなことに当たって、でみんなあの正解になることがね、結局あのすごくいいような風潮がある時もあるんですけど、はい、じゃなくて正解にならなくてもいいんですよ、考えれば、
う
ん、
あと応用力がつきそうですね。
そう、その考えてって、あの考えて正解っていうところよりも考えてる過程、
うん、
考え方、
はい、
で何回も考える、
うん、
できるまで考える、
はい、
できなくてもそれでもいいんです。
その考えて、うん、まあ、の頭使ってっていう、うん、それ勉強にも通じて言えることですよね。
そうそうそうそう、ああいうねイベントでもどうやったら皆さんが楽しめるかとかね、例えば子供たちもどうやって楽しもうかとかね、
はい、
どうやったら仮装したら目立てるかとかね、
は
あ、どういう風に仮装するとみんなと違うのかなとかね、
はい、
そういうのいろいろ考えていくのが大事かなと思います。
そっか、ハロウィンの仮装一つでもそうやっていろんなことが考えられますもんね、
う
ん、
ね、やっぱりそういうことを経験していくとやっぱり大人になって、はい、うん、まあ、成長過程ですごくいいんじゃないですかね、はい、
やっぱ本当にそうやって考えてみると子供時代って大事ですね。
だからしーちゃんなんかもやっぱりいろんな経験してると思うので。
そうですね、でも小さい頃とかいろんなとこに連れて行ってもらったりとかしてましたね。
そうそうそう、あのよく聞かれるんです、何したらいいんですかって言われるんで、うん、はい、うん、あの小さい子はね、僕はあのいろんなとこ連れてって、うん、いろんな経験していろんなもの見せてくださいと、それがどうかどうか後でどうなるかっていうのは、うん、分かりませんが、はい、やはりその瞬間瞬間はきっとインプットされてきますので。
そうですね、
うん、
あと私はいろんなことをそうやって経験させてもらう中で、小さい頃から何にでもなんでなんでなんでって全部聞いてたらしいです。
あ、
何でもなんか好奇心が旺盛というか。
ただ聞きそうですよね。
今もそうですけどね、
はい、
やっぱ変わんない性格は。
あまりこう番組中はそんなにないと思いますけどね、
はい、うん、
スタジオ入って打ち合わせしてる時とか結構ね、しーちゃんなんでなんで。
そうですね、前髪どっちがいいですか、どうしてですか、先生はどっちが好きですかとか
って言ってますよね、はい、なんでって言ってますよね。
なんでなんでばっかりですね。
何の脈絡もないままに質問多いですよね。
そうですね、主語がない時とか結構。
でも僕はそういう質問はいつもあの中学生とかで慣れてます、はい、
ああよかったです。
だってあのいきなりね、あの中学生も、はい、あのハロウィン来る、うん、とか言って話してるじゃないですか、
はい、
そうすると中学生ぐらいになるといきなりなんかハロウィン来る今度って言ったらユニバ行きたいとかね、いきなり先生一緒にディズニー行こうとか、そういう話をすごいするんですよ、
はい、
何の脈絡のないまま
どうしましょう。私あの脳が中学生疑惑が出てきましたけど、
でもまあね、まあ、それもね、
はい、
まあまあ、いろいろそこから派生してるんでいいと思います。
自分の中ではこのハロウィンの話、あ、うん、ユニバホラーナイトやってるな、行きたいな、先生どうかなっていう自分の中ではちゃんと構成があるんですよ。
多分すごいつながってるんです
よ、ね、そう、めっちゃつながってるんですよ。
あ、
そうそう、でもあの気持ちが先走っちゃう。
でもそういうの考えるのも大事ですよね。
あ、
僕はいいと思いますよ。で
よかった、そう言っていただけて。
そこに行くまでに、じゃあ例えば行きたいからどうした、行きたいからどういうふうにする、うんうん、行きたいからじゃあ勉強頑張ろうとか、行きたいからでいいと思うんです、
はい、
あのそういう動機づけはすごく大事かなと。
そうですね、楽しみがあったら勉強も頑張れますし、
だってなんかやっぱ楽しいことあった方が頑張りません、
う
ん、
頑張れますよ。これ終わったらこれがあるから頑張ろうとか、うん、私はまあ寝るのが楽しみなので、
うん、
よしこれ終わったら家でいっぱい寝ようとか。
すごいですねなんかすごくなんていうのかピュアな感じでいいですね。
ピュアですか。
これ頑張ったら、ね、寝ようっていう僕らちょっとそこまでまだたどり着けてないですね
本当ですか、
はい、
寝るのが好きです。
あ、寝るの好きなんですね。
大好きです。
それご褒美なんだ。
ご褒美です。あのうち犬チワワがいるので、はい、そのチワワと一緒に寝るのが本当に至福の時ですね。
へえ、やっぱりね、
はい、
いいよ寝るのは。やっぱり
寝るの一日中寝てたいですもん私、可能ならば。
僕らぐらいなんてやっぱりどうだろう、聞いてる皆さんも多少あれかもしれませんが、
うん、
僕らぐらい寝れないですね。
寝れない、うん、寝ない方が楽。
いや起きちゃうんですね、目が覚めちゃう。あとはやっぱちょっといろいろ考えちゃうんで、
はい、
若い頃ってまあいっかってあったんだけど、
はい、
これぐらいの年になってくると、うん、やっぱいろいろ考え、もともと考えやすいんですけど、
はい、
どうしようこうしようずっと考えちゃうことは多いですよ。
あ、寝る時間もったいないとかもですか。
もったいないって感覚ないですね。寝ないとどうかなってしまうので、
はい
はい、私は基本的に寝る方なんです。
ああそうなんですか。
はい、リズムはある方なんで、うん、
はい、
寝てる時間以外はフル稼働です。
お、
はい、それはねよくあるんで、なんとなく余暇を過ごすとか、
はい、
なんとなく時間を使っちゃうっていうのは基本嫌いなんで。
あんまりないって言ってましたもんね前も。
僕はないですね。だからもう朝起きて、予定ってずっと入ってるんですけど、はい、予定変更、まあ、それはもう皆さんちょっとびっくりするかも、
はい、
予定変更になった時にどうするかも決めてます。
そうなんですか。
大体決めてます。
これがダメだ、常になんか次のことをっていうか、ダメだった場合の保険というか、
そう
そういったものまで、それはでも聞いたことないですね。予定全部ね詰まってる方とかはいらっしゃいますけど、
だそれは保険まで、まあ、大体のイメージ動くんで、
はい、
でもスピード感持ってやらない、それは考えちゃうといけないじゃないですか。だから結構早くこうパンパンパンパンと、だから旅行に行く時とか、
はい、
まあ、例えばもし行くとしても、うん、まあ、こういう風になったらこうしようと、
ある程度しおりがある。
そうそうそう、でここでなんかこういう楽しいことがあったらちょっと予定をこう変えようとか。
は
あ。でまあそれはどっちかっていうと、授業もそうなんですよね、
うんうん、
例えば子供たちの反応を見て、子供たちがしっくりしてない顔してたら、
はい、
ちょっと頑張らなきゃとか。
あ、そうか、
ここで頑張ってもうちょっと教えてから理解深めて次行こうとか、
はい、
じゃあその時にこれだけやったけどちょっと時間足りないけど、じゃあこの分はどっかでこういう風にやって乗り切ろうとか、
あ、
じゃあちょっと今10分の休憩でプリント作って配ってこれで補填しようとか、
いろんななんかパターンがあるわけですね。
いやだから結構ね、今はそんなないですけど、うん、
はい、
授業やっててしっくりこない時に、
うん、
その練習用のプリントみたいのをちょっとした休憩時間に作って、
うん、
そのまま渡しちゃったりとか。
はあ、すごい。でもやっぱり塾の先生方とかって臨機応変さが本当に求められますよね。
やっぱり分かってもらって返すっていうのが基本ですからね。
うん、
できるようにして返さなきゃいけないので、
そのためにみんな来てるわけです
よ
ね。
そうだから、まあ、塾の先生ってもその臨機応変さは結構僕は、はい、まあある方ですね。ただそれはいろんな先生がいるので、
うんうん、
そんな思いつきでやっていいのかみたいな先生もいるかもしれませんが、私はまあその時にやっぱこういうのがあった方がいいかなっていうふうに考えるタイプなので、はい、
でもそしたらね、生徒さんも親御さんも心強いし安心できますよね。
まあ、結果やっぱり言ってもやっぱり先生がそういうふうに、う
ん、はい、
まあ頑張ってれば、うん、それにやっぱり影響を受けると思いますので、
うん、やっぱ熱が伝わってきたらこっちも返さなきゃって
思いますよ。それでやっぱりそういうことも多分影響、さっき言った話なんですけど、
うん、
記憶に残ったりとか、
はあ
はい、やっぱりそういうなんかあるんじゃないですかね。
うん、
この前もねたまたまね、35ぐらいの教え子だったかな、
はい、
銀行での前で出会いまして、なんかいろいろ話してたんですけどね、
はい、
結構覚えてるもんで、
あ、その塾の時の話を。あ、
そうそうそうとか、結構そうですね、30代ぐらいの子とかね、
はい、
今教員やってる教え子もとても多いので、
へえ、うん、やっぱその教えてもらって、まあ、すごく良かったというか、自分もそういう風に教えたいっていうところから始まってたりするんですかね。
そうですね、まあまあ、僕はの印象はやっぱりなんかやっぱり怖い厳しい系ですね。
先生がですか。
はいはい、まあまあ、そういう印象は強いみたいですね。
でもそれは愛のある無知的な、愛ある無知、愛の無知的な感じですね。
そうですね、だからそういう印象もいい思い出になってくれてればね、
うん、
はい、僕のこと思い出すと震えちゃうじゃ困るんですけど
それは、
まあ、遊びに来てますからよっぽど大丈夫だと思うんですが、
はい、うんうん、
やっぱすごい大事かなと思いますね。
うん、
だからあのやっぱりこういろんな経験して、
そうですね、
いろんなことを学んで、うん、あのまあハロウィンも今後クリスマスもありますけど、
そうですね、クリスマス
ね、あの今ちょうど受験も やってますが、いろんなことが皆さんの糧になっていくと思って、うん、あのイベントでも勉強でも精一杯頑張っていただくと、
そうですね、何事にも全力で取り組むことが大事ということですね。
いいかなと思います。
はい、はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。